改めておはようございます。今回何回かにわたってエペソ人へ手紙からメッセージをしましたが、今朝で最後となります。今回はこのエペソ人へ手紙の後半部分の具体的な勧め、命令と言ってもいいですけれども、それを中心にお話ししてきました。神様のご計画によって選ばれ召し出された私たちクリスチャンは、ユダヤ人異邦人の違いなく新しい一人の人に作り上げられました。それは私たち一人一人が新しい人として作られ、そしてそれにふさわしい歩み生き方をするように召されている。これが大切なテーマです。でこのテーマが4章から始まって5章6章へと続いていきます。それでは今日の聖書の箇所をお読みしたいと思います。5章の21節から33節をお読みします。キリストを恐れて互いに従い合いなさい。妻たちを主に従うように自分の夫に従いなさい。キリストが教会の頭であり、ご自分がその体の救い主であるように、夫は妻の頭なのです。教会がキリストに従うように、妻もすべてにおいて夫に従いなさい。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。同様に夫たちも自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する人は自分自身を愛しているのです。いまだかつて自分の身を憎んだ人はいません。むしろそれを養い育てます。キリストも教会に対してそのようになさるのです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。この釘は偉大です。私はキリストと教会を指して言っているのです。それはそれとして、あなた方もそれぞれ自分の妻を自分と同じように愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。このテーマは4章から始まって5章6章へと続いていきますが、今読んだ箇所はその中でも5章の1節の愛のうちに歩みなさい、愛のうちに歩みなさいという勧めから始まっていく教会の中、あるいは教会に関係するさまざまな人間関係の中でキリスト者にふさわしい歩みをしなさいという勧めの中にあります。特に21節から6章9節までは、当時の社会の中で重要な3つの関係、人間関係についての教えです。今読んだ夫と妻の関係、その後には親子、特に父と子供の関係があり、その次には主人と奴隷の関係があります。その中でキリスト者にふさわしい歩みはどういうことかを教えているわけです。さて今読みましたが、5章の22節から33節はよく結婚式で読まれる御言葉だと思います。今朝はキリスト者にふさわしい歩みという視点からもう一度これらの御言葉を読んでいきたいと思います。私も何度か結婚式の式をさせていただきましたし、自分の結婚式でもおそらくこの御言葉を読まれたような気がします。一方でよく読めばですね、理解が難しい御言葉ではないかと思います。単純にまとめればですね、妻は夫に従いなさい、夫は妻を愛しなさいという勧めになります。もうおそらく、クリスチャンでなくてもですね、教会で結婚式を挙げる方もこの 知識者がこの聖書の箇所を読んだりするんですが、まあ、おそらくクリスチャンでなければですね、ああ、妻は夫に従うんだな、夫は妻を愛するんだな、もうそれだけとしか理解できないと思います。まあ、しかしそれだけでは、パウロがエペソ人手紙の中でわざわざこの夫婦の関係についての勧めをしている意味を十分に汲み取っているとは言えないわけです。まあ、さっきお話ししたように5章21節から6章9節は当時のローマの社会の中で重要な3つの関係、夫婦、親子、奴隷と主人という関係を扱っていますが、その関係の中でキリスト者にふさわしい歩みをするために必要なことを命じているわけです。ですからこの箇所についてですね、封建的な価値観を無批判に受け入れているとか奴隷制を認めてしまっている、そんな批判的な見方をする人もいるとは思いますが、しかし聖書は一貫して私たちキリスト者はこの世と全く別の場で生きているのではなくって、この世でこの社会で生きることを教えているわけです。ですからキリスト者にふさわしい歩みとはこの世この社会にあってこの世にはない考え方や価値観を持って生きる、歩んでいくこと、そしてこの世にキリスト者の生き方考え方を明かしするということです。ですからパウロはあえて当時の社会の中にあった関係や枠組みの中でクリスチャンはどのように立ち振る舞うのかという勧めをしているわけです。ですから聖書はクリスチャンが奴隷や封建的な家の制度を批判して社会を変えるために行動しなさいとは教えていないわけです。その制度枠組みの中に生かされているクリスチャンとしてクリスチャンにふさわしい行動をしなさい、その結果として社会が内側から変えられていくことを期待している、それが聖書の教えの基本だということです。さて22節から24節ですが、妻たちへの勧め教えです。妻たちを主に従うように自分の夫に従いなさい。ここでもですね、妻が家の長、今はもう夫だからといって家の長という言い方は家長とはあんまり言いませんけれども、家長に従うことは当時の社会では当然のことでした。ですから聖書がわざわざそのことを確認しているとは思えないんですね。また妻たちが従うのは自分の夫です。ですからここからいや聖書は女性は男性に従えと言っているとかそういうメッセージを汲み取るべきでもないわけです。あくまでもこの御言葉は一組の夫婦の関係についての勧めです。その上で22節をもう一度ご覧ください。ここで妻はただ夫に従うのではなく主に従うようにと教えられています。ここが大切な点と思うんですね。妻たちはただ夫に従うのではなく主に従うように夫に従う。なぜ主に従うようにであるのかについて23節はキリストが教会の頭でありご自分がその体の救い主であるように夫は妻の頭であるからだと言っています。教会はですね、強制されてしぶしぶキリストに従うのではないはずです。教会の頭であるキリストが教会つまり私たちのためにご自分の命を捨てるほどに愛してくださったからこそ教会はそして私たちは喜んで頭であるキリストに従います。まあ、同じように妻たちは真心から進んで夫に従うべきであると命じられているわけです。まあ、さっきも言いましたが結婚式でよく読まれる御言葉なんですけれどもどこか難しい面を感じるのは夫婦の関係についての教えでありながら主イエスキリストと教会の関係が合わせて語られているからです。なぜここでパウロはキリストと教会の関係を語っているのだろうか、その理由は、最後に明かされるわけですけれどもそしてこの後には夫への勧めが続くわけですけれどもこの夫への勧めの中では さらに深く教会とキリストの関係が語られている、まあ、それはちょっと戸惑いを感じるぐらい詳しく語られているわけですね。まあ、しかしこの戸惑いを大切にしながら御言葉に心を留めたいと思います。さて、圧倒的にクリスチャンが少ない日本の社会でクリスチャン同士が結婚すること自体難しいことだ、皆さんそう理解されていると思います。まあ、ですから、まあ、クリスチャンがまだ信仰を持っていない方と結婚することは、まあ、あり得ること、まあ、あえて私は、まあ、今日はそういう言い方をしますけれども、まあ、実は新約聖書の時代も特にクリスチャンになった女性たちの中には夫が未信者であるというケースが非常に多かったはずなんですね。まあ、男性がクリスチャンになった場合はですね、もういきなり家族揃って改心したとかいうケースはたくさん書かれていますけれども、女性が信じた場合にいきなり夫がクリスチャンになるとか家族になるということはおそらくなかっただろうと思います。まあ、これらのですね、そういう意味で相手がクリスチャンでない場合にこの結婚についての教えをどう理解して受け止めるのかは難しいことだと思います。まあ、各自が主から示されたことに従うほかはないのかもしれませんが、まあ、今朝は何か助けになるなればと思うことをお話ししたいと思います。第一に、たとえ相手が未信者の方であってもキリスト者はこの御言葉の勧めに従うことができるということですね。このことについては第一ペテロ3章1節から2節でよりはっきりと言っています。たとえ御言葉に従わない夫であってもとわざわざ書いているんですね。つまり相手がまだ信仰を持っていないからといって私はこの御言葉に従わなくていいということにはならないということです。相手がまだ信仰を持っていない方であってもこの御言葉に従わない理由はないということをまず確認したいと思います。第二に、私たちの行動はすべてキリストの愛によって導かれているということです。まあ、この点は夫に対する教えの方によりはっきり書いているんですけれども、妻への教えについてもですね、キリストが教会の頭でありご自分がその体の救い主である、つまり私たちを救うために十字架にかかって死んでくださったキリストの愛への応答として教会がキリストに従う、その意味で妻が夫に従う理由や動機はキリストの愛だ、キリストの教会への愛であるということです。そしてそれは私たちがキリストの愛のうちに歩むことと無関係ではないわけです。このようにですね、エペソ人へ手紙だけでなく、まあ、今日は読みませんが、コロサイ3章18節から20節の勧め、コロサイ3章18節から20節、そして第一ペテロ3章1節から7節に同じような勧めがありますが、まあ、大前提としてキリストへの信仰と愛があるわけです。ここから私はこういうことが言えると思うんですけれども、ですから神の御心を理解しない夫が妻を従わせるためにこの御言葉を持ち出すべきではないわけです。まあ、意地悪な夫がですね、聖書に従えと書いてるだろうって、そういうことは違うということですね。そして妻もただ夫に従えばよいということではありません。教会がキリストに従うようにキリストの愛を持って従うということです。鍵となるのは21節の御言葉だと思うんですね。キリストを恐れて互いに従い合いなさい。まあ、実はこの御言葉が 6章9節までの3つの人間関係すべてに関係があるわけです。ですから妻が夫に従うだけでなく、実は夫も妻に従うようにと命じられているわけです。そして5章2節で言っているように、私たちクリスチャンは愛のうちに歩み互いに愛し合う、それは互いに従い合うということでもあるということです。さて、第2に夫への勧めについて見たいと思います。 まあ、自分も夫という立場にありますけれども、この勧めは長いですね。30節まで続いていきます。そしてさっき言いましたけれども、夫たちへの教えそのものよりもキリストと教会の関係がより詳しく説明されています。むしろ夫たちへの勧めを足がかりにして、パウロはキリストと教会の関係を説明していると言えなくもありません。それぐらいですね、ここでパウロは夫と妻の関係がキリストと教会の関係と深く関わっているということを意識しているわけです。先ほども言いましたが、結婚式のたびにこの御言葉を読まれますけれども、質問というか考えていただきたいことですが、妻への勧め、そして夫への勧め、どちらがより厳しい勧めだろうかって考えたことはないでしょうか。特に女性はどうなのかなと思うんですね。聖書は妻には夫に従いなさいと勧める一方で、夫には妻を愛しなさいと勧めているように読めます。おそらく信仰を理解していない人であればですね、まあクリスチャンでもそうかもしれませんが、そもそも結婚しようとしている二人なら、相手を愛しているのは当たり前と思わないでしょうか。結婚しようとしている二人なら、もう相手は愛しているのは当然なんですね。じゃあ聖書は妻には従いなさいとわざわざ言ってるのに、夫には何も求めてないんじゃないかと考えたことはないでしょうか。まあ、なんとなくそういう感覚に私もなったことはあるんですけれども、もちろんそういう理解は誤解です。そして聖書を注意深く読むならば、むしろ夫に対する勧めの重大さ、求められているものの大きさに気づかされるのではないかと思います。妻が夫に従うこともそうですが、夫が妻を大切にする、愛するという勧めは、実は聖書に書かれるまでもないことで、当時も一般的に言われていたことです。それは家庭円満の秘訣であり、そして結果的に夫の仕事、社会的な働きの益となるからです。しかし聖書が言っているのはそれ以上のことです。妻が主に従うように、教会がキリストに従うように、夫に従いなさいと求められていますが、ここで夫はキリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさいと言ってるんですね。つまり夫に求められているのはキリストの愛という基準です。キリストが教会を愛すると同じように妻を愛しなさいと命じられています。これはよく考えると大変なことだと思います。キリストの愛とはどんな愛でしょうか。フィリピ人へ手紙2章7節からの御言葉によれば、キリストはご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、自らを低くして十字架の死にまで従われました。そのような愛です。そしてイエス様は、人がその友のため命を捨てるほどに大きな愛はないと言われ、そしてヨハネの手紙では、私たちはその友のため命を捨てるべきであると言われました。イエス様は私たちを友と呼んで、その友である私たちのために十字架にかかって死んでくださったわけです。そしてエペソ3章の御言葉によれば、キリストの愛とは人知をはるかに超えた愛である、広さ長さ高さ深さが計り知れない愛である。つまり夫は妻のためには自分のすべて、社会的な地位や命さえも捨てて犠牲にするほどに愛しなさいって実は言われてるんですね。そう考えますと、夫に求められているものは途方もなく大きい、高いことであるということがわかります。こんな愛を一体誰が持つことができるのでしょうか。この求めに達することができるのでしょうか。ただ主の御前にへり下り、御霊の導きと助けをいただかなくては到底できないことだと改めて教えられます。でもう一つのことについては簡単にお話ししますが、夫が妻をキリストのように愛する目的です。それはキリストが教会を愛されたのが、教会を清めて聖なるものとする、 聖なるもの、傷のない栄光の教会をご自分の前に立たせるためであると書かれています。つまり夫が妻を愛する目的は、夫婦が清められ神の栄光を表すものとして御前に立つためである、そのように教えられています。さて最後の点に入りたいと思いますが、このようにエペソ人への手紙にある夫婦の関係についての勧めは、単に妻と夫についての教えではなく、キリストと教会の関係を指し示すものになっています。なぜパウロは妻と夫についての教えからここまで話を発展させているのでしょうか。その理由が最後に明かされるわけです。5章31節から32節をご覧ください。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。この奥義は偉大です。私はキリストと教会を指して言っているのです。この箇所も結婚式の時に普通に読まれますけれども、一体これはどういうことなんでしょうか。奥義、ミステリーとは、神様が明らかにされない限り知り得ない啓示のことを言います。5章31節の元になっているのは創世記2章24節の御言葉です。神様は最初の人アダムとその妻に対してこのように言われ、結婚の持つ意味を明らかにされました。パウロはこのように神様が定められた結婚が、実はその最初から主イエスキリストと教会の関係を指し示すものであったと言っているわけです。イエス様が世に来られたことを通して、神様の救いのご計画に関わるすべてのことが実現し成就しました。実は神様が人間を創造された時に定められた結婚そのものの中に、キリストと教会の関係が指し示されたということ、結婚とはキリストと教会の関係を反映したものであった、その驚くべき事実、神の奥義をパウロはここで明らかにしているわけです。ここからこのエペソ5章22節以降に書かれた結婚についての勧め、妻に対する命令、夫に対する命令が単なる道徳的な教えではないということ、当時の社会で通用するだけの教えではないということが明らかになるわけです。結婚がキリストと教会の結びつきを表すものであるとすれば、当然結婚は神の栄光を表し、神様が私たちをどれほど深く愛しておられるかを証しするものでなければならないという勧めがここにあります。最近はですね、結婚が軽んじられているようにも思われます。もちろん聖書を知らない方々にとっては、結婚は人生の選択の一つに過ぎないわけです。そしてそのあり方も自分で決めればよいということになります。世の中的にはですね、結婚というと役所に届け出をする、それが結婚だと思っている人も多いと思います。そういったことに反発して、いやもうじゃあ私たちはあえて届け出は出さないという人もいます。しかし、どこかですね、その本当に結婚というものが神様によって二人の一組の男性と女性が結び合わされた、そういう意識はあまりないように思います。その一方で、たとえ聖書を知らない人であっても、結婚が持つ神秘的な意味、そして厳かな思いはどこかで持っていると思うんですね。まして私たちクリスチャンは、神様が結婚に秘めてくださった奥義、真理を教えられているものとして、やはり私たちは結婚を重んじ、結婚を通して主の栄光を表すことができるように祈り求め、励まし合っていきたいと思うんですね。もちろん現実には夫または妻がまだ信仰を持っていないという方もたくさんおられます。どうか諦めることなく、夫妻の救いを祈っていきたいと思います。 皆さんもご存知のようにですね、私の京都の、まあ、妻のですね、両親は、父が最初に教会に導かれて、もう何十年も熱心なクリスチャンとして生活し、まあ、その間に、まあ、残念ながら3番目の、弟はちょっと教会離れて全然クリスチャンらしい生き方はしてないんですけれども、まあ、姉と私の妻はですね、お父さんと一緒にちっちゃい時から教会に行って、信仰に導かれました。まあ、それに対して、母はですね、教会に対する理解はあったようですけれども、まあ、同居の親族への遠慮もあったのか、もうずっと信仰に導かれることはなかったんですね。まあ、そんな母が数年前に信仰を告白して洗礼を受けて、今では2人とも70歳過ぎましたけれども、本当に喜んで教会に仕えて信仰生活を送っています。まあ、そんなことを考えるとですね、決して遅すぎることはないと励まされます。私たちも共に励まし合って、家族の救いのため、そして家族を通して神様の栄光が表されるように祈っていきたいと思います。お祈りしましょう。